改めておはようございます。新明記というところからメッセージをしてきましたが、今週で最後となります。先週は主にイスラエルの民が契約を更新した、そういう意味としての新明記についてお話をしました。で、契約の最後にですね、祝福と呪いが置かれているんですけれども、これは当時の契約の文章では、結構常識的なことだったようです。で、現在を生きる私たちにとってはちょっと理解が難しいものですけれども、価値観が多様化して何が本当かどうか曖昧、そんな現代社会に生きる私たちにとって神様、主の御言葉に従うことの意味、そして主の御言葉に従うということが私たちの全生活、人生そのものに関わるということを新明記は教えているように思います。さて、今朝は31章から34章までを一気に読んでいくことになりますけれども、いよいよモーセの最後の場面を迎えます。イスラエルの人々に神様の御教えをすべて語り終えたモーセの最後の挨拶、そして預言者としてイスラエルの民のこれからについて語り、彼らへの祝福を語る、そんな場面です。31章の1節2節をご覧ください。モーセはイスラエルの民全体に向けて語りかけます。私は今日120歳だ、もう出入りすることができない。主は私に、あなたはこのヨルダン川を渡ることができないと言われた。この時モーセはもう120歳でした。当時としても高齢です。しかし34章には、彼の目はかすまず気力も衰えていなかったと書かれています。ですから決してモーセは衰えて年を取ったので、その生涯終わったのではなかったということです。しかし神様はモーセの務めと生涯はここまでと決めておられました。新明記で繰り返して言われているように、モーセがヨルダン川を渡って約束の地カナンへ行くことは許されていません。で、31章の3節にはこう書いています。あなたの神主ご自身があなたに先立って渡っていき、この方があなたの前からこれらの国々を根絶やしにされ、あなたはこれらを占領する。ヨシュアが主が告げられたようにあなたに先立って渡るのだ。後継ぎ後継者としてヨシュアが立てられていました。モーセはイスラエルのためにこのヨシュアを先頭に恐れずにヨルダン川を渡り、約束の地へ向かっていくようにと励まします。そして、6節ですね。強くあれ、大しくあれ、おののいてはならない。あなたの神主ご自身があなたと共に住まれるからだ。主はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。皆さんもよくご存知の言葉ではないかと思いますし、教会学校の賛美歌でもありました。強くあれ、大しくあれ、おののいてはならない。あなたの神主ご自身があなたと共に住まれるからだ。主はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。この言葉が2回繰り返されています。1度目はイスラエルの人々全体に対して、そして2度目はヨシュアに対して語られるわけです。そしてモーセはここまで語ってきた神様の御教えを書き写して、契約の箱を運ぶレビ族の祭司、そしてイスラエルのすべての長老たちに与えて、この神様の御教えを語り続けるようにと命じています。それが31章の9節から13節に書かれているところです。で、31章14節から23節までは神様ご自身が今度はモーセとヨシュアに現れ言われた言葉です。モーセとヨシュアは会見の天幕、神様が御臨在を表す場所として選ばれたその会見の天幕に立ちました。すると神様は雲の柱のうちに現れたと書いています。ここで神様はイスラエルの民がカナンの地で神様を裏切り、 偶像礼拝の罪を犯し契約を破るということを語られています。これから約束の地を勝ち取るためにイスラエルの民を率いていこうとしているヨシアにとって、こんなメッセージが語られるというのはもう意気消沈させられるようなことにも思いますけれども、その一方で神様はもう一度ヨシアに対して強くあれ、大きくあれ、あなたはイスラエルの子らを私が彼らに誓った地に導き出るのだ、入れるのだ、私があなたと共にいる、このように励ましの言葉を与えるわけです。イスラエルの民は不従順で神様に逆らうものであるという現実、それでも神様は約束の地カナンをイスラエルの民に与え祝福しようとしておられるということ、これは矛盾するようにも思いますけれども、それは聖書が単にイスラエルの民、神様の選びの民であるイスラエルを褒めたたえるために書かれたものではないということ、そのことを示しているようにも思います。そうではなく、私たち人間の罪、そして私たち人間はどういうものであるか、その本質を伝えるために聖書は書かれています。彼らが神様を裏切る、そして罪深い人たちであるにもかかわらず、イスラエルの民を選び約束されたからこそ神様は誠実を尽くされます。そしてそれはただイスラエルの民のためだけではなく、私たちのため、私たちを救うための神様のご計画であったということを、私たちは教えられている、知っているわけです。さて2番目の点に入っていきたいと思います。32章にはモーセが最後に歌った歌が書かれています。ここでモーセは主こそ誠の神であり、イスラエルの民をこれまで導き守ってくださった方であるということを歌っています。3節から4節をお読みします。誠に私は主の御名を告げ知らせる、栄光を私たちの神に着せよ、主は岩、主の御業は完全、誠に主の道は皆正しい、主は真実な神で偽りがなく正しい方、すぐな方である。さらに神様が約束の地で彼らを祝福し繁栄させてくださるということが歌われていますが、ここでもそれに対してイスラエルの民はやはり高慢、高ぶり、そして神様から受けた恵みと祝福を忘れ、神様に背いて偶像礼拝をしてしまうということを訴えています。イスラエルの民がどういう人たちであるか、神様の恵みをしばしば忘れ背いてきたことは誰よりもモーセが知っているわけです。モーセは神様の約束を告げるとともに警告の意味を込めて、イスラエルの民は神様に背き、カナンの地の偽りの神々に仕えるようになってしまう、そしてその結果招く神様の裁き、破滅というものを伝えるわけです。イスラエルの民が主に背き偶像の神々を拝むならば、その偶像の神々を信じる異邦の民によって彼らは苦しめられ踏みにじられるということ、そして神様にとってはイスラエルの民は愚かで知恵のない民、横島で曲がった世代、そんなふうに言われています。ですから神様がイスラエルの民を見捨てて彼らを滅ぼしてしまっても、決してそれは不当なこと、不合理なことではない、当然のこととさえ言えるわけです。それでも神様は言われます。32章の26節の言葉です。私は思った、彼らを一掃し人々から彼らの記憶を消してしまおうと。このように神様が思われても仕方のない人たち、それでもイスラエルの民を神様は決してお見捨てにならないのです。イスラエルの人々が踏みにじられ、そして偽りの神々を信じる人々が勝ち誇ることをお許しになりません。ですから神様はご自分こそが誠の神、イスラエルの民が身を避け頼るべき岩であるということを宣言されます。 まあ、神様が岩であるという表現は旧約聖書にいろんなところに出てきます。頼るべきお方、そして危険な時には身を隠すことのできるお方、揺るぎないお方、そんな意味で神様のことが岩と呼ばれています。神様はイスラエルの民に対してご自分こそが頼るべき岩であるということを宣言されます。でこのような歌をイスラエルの民に聞かせた後、モーセは語りかけます。それが32章の47節の言葉です。32章47節の言葉をお読みします。これはあなた方にとって空虚な言葉ではなく、あなた方の命であるからだ。この言葉によってヨルダン川を渡っていって所有しようとしているその土地で、あなたの日々が長く続くことになる。これはあなた方にとって空虚な言葉ではなく、あなた方の命であるから。この言葉が私も心に留まります。新明記から教えられること、いろんなことがありますが、その一番大事なこと、それは主の御言葉は私たちの命であるというメッセージです。イスラエルの民にとって荒野で神様の御言葉に聞き従うのか従わないのか、それは現実に生きるか死ぬかを意味しました。だからこそ人はパンだけで生きるのではなく、人は主の御口から出る全ての言葉で生きるということをあなたに分からせるためであった。8章3節に書いていますが、このことをイスラエルの民は教えられたわけです。イスラエルの民にとって荒野での40年は神様の御言葉によって生きることを学ぶ日々でした。そしてそれは今を生きる私たちにとっても同じだということです。これはあなた方にとって空虚な言葉ではなく、あなた方の命であるからだ。このことを心に留めたいと思います。まあ、しかしですね、もう本当この新明記を読んでるとですね、祝福があってでもしかし、もうその繰り返しなんですけれども、このような訓練を受けたイスラエルの民でさえも主の御言葉に聞き従うことは簡単なことではなかったということです。まあ、モーセを通して繰り返し語られる警告の言葉、それは私たちがいかに弱いものであるか、そしてこの世界の考え、価値観、繁栄といったものに何と影響されやすいか、そして神様から受けた恵みを何と忘れやすいかを、まあ、教えてくださっているわけです。私たちも改めてこのイスラエルの民の信仰の歩みを通して自分自身の信仰を見つめ直していきたいと思います。さてこれに続くのが33章です。これはモーセによるイスラエルの十二部族への祝福です。まあ、ここから先は少し旧約聖書の細かい知識が出てきますので、また皆さんのでわからない方は創世記などを読んでいただきたいと思うんですけれども、この歌詞を読んで聖書をよく読んでいる方は創世記49章に書かれている族長ヤコブが死を前にして彼の子供たちを祝福したあの場面を思い出すのではないかと思います。まあ、5章、創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記、これが5章と呼ばれますが、その5章の最初の創世記の終わりにヤコブが十二部族を祝福したということがあり、そして5章の最後である申命記もその最後でモーセが死を目の前に十二部族を祝福している、まあ、これはまさにつながっているわけです。さて祝福とは言ってもですね、創世記49章もそうでしたが、イスラエルの部族それぞれにこれから起こる出来事について語られたものです。まあ、ですからこれは予言の言葉と言っていいと思います。そして特に33章の一節ご覧ください。次は神の人モーセがその死を前にしてイスラエルの子らを祝福した祝福の言葉である。モーセは神の人と呼ばれています。旧約聖書で神の人と呼ばれるのは預言者のことです。 それに対して後継者ヨシアは神を恐れる勇敢な指導者でしたが、神の人預言者と呼ばれることはなかった、まあ、実はこの違いはとても大きなものがあります。モーセは神様と親しく語り合い、そして神様から言葉を受けてイスラエルの人々に伝え続けました。まさにモーセこそ預言者の中の預言者、最も偉大な預言者と言われるわけです。イスラエルのそれぞれの部族のこれからのことについて祝福を述べるモーセ、まあ、それは預言者としてのモーセの最後の仕事であったと言えます。聖書朗読で読んでいただいた1節から5節は、モーセが、主がイスラエルを選ばれ、そしてシナイ山で契約を結び、ここまで導いてこられたことを、まあ、振り返って語っている言葉です。イスラエルの十二部族への祝福については、まあ、今朝細かくお話しすることはできませんが、特徴的なことをいくつかお話ししたいと思います。十二部族についての祝福の言葉には長いものと短いものがあって、平等でないということが読むと分かります。ルベン族についてじゃあ見てみましょう。33章6節です。ルベンは生きて死なないように、その人数が少なくても、この一言ですね。本来最初に生まれた長男長子でありながら、まあ奔放な性格、まああまり神様からもお父さんのヤコブからも評価されなかった、実際にいろんな過ちを犯したんですけれども、それゆえに彼は祝福を受けることができませんでした。そしてそれが後の子孫の運命まで決めてしまうというわけです。シメオン族についてはどうでしょうか。もはや何も語られていないんですね。シメオンというのは ルベンの次に生まれた子供です。その次のヤコブの祝福49章ではシメオンとレビがセットで語られています。でこんなことが言われています。ヤコブの中で彼らを引き裂き、イスラエルの中に散らそう、イスラエルの中に散らそうと語られていました。しかしレビとシメオンでは明暗がはっきり分かれました。レビは確かに相続地を与えられないことになり、ユダの、イスラエルの、ま、国の中に町々が与えられただけだったんですけれども、皆さんもご存知のようにレビというのはモーセの一族です。神様に仕える祭司の一族として祝福されることになりました。モーセの祝福の中でもこのあと8節から11節まで、まあ、長い祝福の言葉があります。それに対してシメオン族は一言も触れられていません。というのはシメオン族は弱体化してユダ部族に吸収されてしまったと言われています。さてユダ部族はどうでしょうか。モーセの祝福の中ではあまり多くは語られていません。33章7節だけです。まあ、しかしユダ部族が特別な部族であるということ、そして王権が離れない、つまりダビデ王がそこから生まれるということは、そしてやがて主イエス様がそこから生まれる、特別な部族であるということは創世記では歌われています。さてこの4人がですね、ヤコブの妻レアが最初に産んだ4人の男の子のことです。そしてその末っ子にあたるユダが祝福された。まあ、これも不思議な神様の選びです。もうなかなか神様の選びは、常識の通りにはいかない、もうその繰り返しだなということを改めて教えられます。さてその次に祝福の言葉を与えられたのは12節から17節なんですけれども、ベニヤミンとヨセフです。でこのベニヤミンとヨセフというのは族長ヤコブの最愛の妻ラケルが産んだ子供たちです。まあ、これも今の常識ではないことですが、まあ、ヤコブには4人の奥さんがいたわけですね。で本当に、まあ、これもレアがいつもかわいそうなんですけれども、もともとヤコブが結婚したかったのは、ラケルという人でした。そのラケルが産んだ子供たちがベニヤミン、ヨセフです。でベニヤミン族は後にユダ部族と一緒になって南王国を形成することになります。そしてヨセフ族、ヨセフはマナセとエフライムに分かれるんですね。そして北王国の中心となる大きな部族となります。17節、33章17節には このように書かれています。このようなものがエフライムに行くまん、このようなものがマナセに行くせん。ここでもですね、逆転が起こっています。もともとはマナセが上でエフライムが弟でした。しかし、ここではエフライムが北王国の中心となる大きな部族となり、エフライムといえば北イスラエル、代名詞的な存在になるということが言われています。マナセも祝福されますけれども、ここでも弟が兄をしのぐということが言われているわけです。このヨセフについても13節から17節ですから、多くの祝福の言葉が与えられているわけです。さて、続くゼブルン・イッサカル部族、18節19節ですけれども、これはレアですね、ヤコブの奥さんレアから後で生まれた2人の兄弟です。彼らについては短く書かれているだけです。そして最後の4つ、ガド部族、ダン部族、ナフタリ部族、アシェル部族、これはヤコブの妻レア、そしてラケルの女奴隷ですね、ジルパ、ビルハという人たちから生まれた息子たちです。でガド部族はルベン、マナセとともにヨルダン川の東側に先に相続地が与えられました。しかしガド部族は衰退していくルベンに代わって中心的な役割を果たすようになるわけです。でダン、ナフタリ、アシェル、それぞれの部族は約束の地の北ガリラヤ湖を中心とする地域に相続地が与えられました。ガリラヤ湖周辺は恵まれた土地があって豊かな実りが期待できる地であったわけです。このようにモーセはそれぞれの部族の将来に起こることを語りながら祝福をしました。それは先ほどお話ししたように創世記49章、約400年以上前のことですが、ヤコブによる12部族への祝福、それを受け継いでモーセが律法の書の最後を飾る祝福の言葉を語った、そういうことであるということです。さて、最後の点に入っていきたいと思います。34章もう新命記もいよいよ最後の章となります。この34章にはモーセの最後、死について書かれています。モーセは約束の地へ入ることができない、もうそのことは何度も繰り返されて語ってきましたけれども、新命記ではまず最初に1章37節でモーセ自身が私は約束の地へ入れないと語っていますけれども、モーセがいよいよ最後を迎えるということが、少し戻ってですね、32章の48節から52節に書かれています。32章の48節、49節を、お読みします。この同じ日に主はモーセに告げられた。エリコの向かいにあるモアブの地のこのアバリム高地のネボ山に登り、私がイスラエルの子らに与えて所有させようとしているカナンの地を見よ。あなたの兄弟アロンがホル山で死んでその民に加えられたように、あなたもこれから登るその山で死に、あなたの民に加えられる。このように言われています。この山でモーセが生涯を得る、死ぬということを告げになります。で、改めて神様はなぜモーセが約束の地に入ることができないのかを、これも繰り返し語られていることですが、この32章でも言われています。32章の51節、それはあなた方がチンのアラノのメリバテカデシュの水のほとりでイスラエルの子らの間で私の信頼を裏切り、イスラエルの子らの間で私を聖なるものとしなかったからである。これは民数記の20章12節から13節に書かれている出来事です。改めて神様はそのことをモーセに伝え、あなたは私がイスラエルの子らに与えようとしている地を目の前に見るが、その地へ入っていくことはできないと言われます。さて、34章です。その通りにモーセはネボ山の頂上ピスガの頂に登りました。今どんな山かと言われているのは、視界の北東側に814メートルほどの山があって、そこがネボ山、そしてその頂がピスガだと言われています。 実際に、まあ、行った写真がいろいろとありますので、また皆さんで見ていただければと思いますが、エリコの街がよく見え、そして遠くにはエルサレム、そして約束の地全体を見渡せる場所でした。神様は約束の通りにイスラエルの民がこれから所有しようとしている地をモーセに見せてくださったということです。一節から三節に書かれている、まあ、地名を調べていくと、モーセが今いるところから北の方角から始まって東、南、西、そしてまた北と反時計回りにぐるっと約束の地を見渡したことが分かる書き方です。で、神様はモーセに約束の地の全体をお見せになった後でこう言われます。私がアブラハム、イサク、ヤコブにあなたの子孫に与えると誓った地はこれである。40年前シナイ山でモーセが主と出会った時、神様はご自分のことを、私はあなたの父祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるとご自分を紹介されました。そしてモーセもこの自分の働きがアブラハム、イサク、ヤコブに神様が約束された地にイスラエルの民を導くこと、それが自分の働きであると理解してきたわけです。それ以来モーセはイスラエルの民を導いてきました。何度も大きな危険や試練に遭いました。何よりもイスラエルの民の不信仰、かたくなさに何度も悩まされ、その度にモーセは神様に取りなして祈ってきたわけです。何といってもイスラエルの民が約束の地を目の前にして、あのカデシバルネアで不信仰の罪を犯し、40年荒野で放浪することになってしまったこと、その後もモーセは民を導き続けました。で、40年が終わってようやく約束の地へ向かって行こうとした時に、まあ、あのメリバデカデシュの事件が起こったわけですね。そしてモーセは約束の地へ入ることができないことになりました。誰よりも約束の地への思いを強く持っていたモーセ、しかし理不尽にも思えることですが、約束の地へ入ることを許されず、約束の地を目の前にして生涯を終えることになりました。まあ、何度読んでもいろんな心に迫るものがあるんですが、私たちの常識から考えればモーセの努力は無駄に終わったかに見えます。しかしモーセの生涯が無駄であったはずはありません。で、私もまあいろいろと心に迫るものがありますが、それでもこのモーセの生涯の終わりを読むときにむしろ清々しい気持ちになるんですね。まあ、モーセは実際にどんな思いだったのか想像できませんけれども、無念という思いではなかったんじゃないか。そうではなく、神様から任された委ねられた働きを生涯かけてやり遂げることができた、そんな晴れ晴れとした思いで彼はピスガの頂から約束の地を見下ろし、その生涯を終えたのではないかと思うんですね。皆さんはどんな感想を持つでしょうか。モーセの生涯120年は大きく3つに分かれます。エジプトのファラオの家で育った40年間、イスラエルの民を救いたいという思いに目覚めましたが、軽率な行動で王家から追い出され、ミディアンの地で逃れた40年間、そして神様に呼ばれイスラエルの指導者としてエジプトから脱出しカナンの地を目指した40年間。まあ、いつもお話しすることなんですが、モーセの生涯の3分の2が準備と備えのための時間だったということです。モーセがイスラエルの民の指導者として立ったのは実に80歳の時です。まあ、120年私たちは生きれないでしょう。でももし私たちの生涯が80年だったとしても50歳ぐらいということなんですね。まあ、ちょうど私は今それぐらいの年齢です。まだまだこれから自分には果たすべき務めがある、なすべき働きがある、まあ、そう考えると励ましを与えられます。 120歳になっても目もかすまず気力も衰えていなかったモーセですが、彼の生涯はここで終わりました。モーセの遺体は主が葬られた、そして誰もその墓を知らないと、書かれています。6節ですね。まあ、これはあまりにも偉大なモーセが死んだ後神のように崇められること、礼拝されることを避けるためではないでしょうか。まあ、ちょっと今ですね、いろいろ問題になっている国の過去の指導者たちの遺体はそのまま残されているって聞いたことがあります。だいたい独裁者という人たちはそうやってですね、死んだ後も自分を崇めさせようとするんですね。でも神様はそういうことはお許しにならない。モーセの遺体がどこにあるかわからない、お墓もわからない、でもそれは神様の御心であったということ。そしてもう一つは、遺体となってもモーセは約束の地へは入れないという徹底した神様の約束ではないかと思うんですね。かつて、ヨセフは自分が遺体となったらそれを約束の地へ持って行ってくれと、命じたわけなんですけれども、神様はモーセを約束の地へ入らせない、骨や遺体となっても入らせない、お前の生涯はここで終わりなんだという神様の徹底した、何と言いますか、決断というものがここに強く伝わってきます。申命記は最後に、モーセの後を継いでヨシュアが、継いだわけですけれども、そのことについて、語られます。そして最後にこのように言います。モーセに対する評価です。34章10節、モーセのような預言者はもう再びイスラエルには起こらなかった。彼は主が顔と顔を合わせて選び出したのであった。先ほども申しましたように、これは決して大げさな表現ではなく、実際にモーセほど神様の近くでいた人物はなかった、モーセほど神様の近くを歩んだ人物はいなかったということです。それは後にイエス様が山の上で栄光の姿に変わった時にエリアと共に現れたのがモーセであったということからも分かります。モーセの生涯はそして神の民と共にある生涯でした。まあ、旧約聖書のことをモーセと預言者と言われることがあります。モーセといえば律法の代名詞にもなっています。まあ、私はイエス・キリストを除いては聖書の人物の中で最も偉大な人と言っても言い過ぎではないんじゃないかと思うわけです。何が人生の目的なのかゴールなのか、全てを自分で決めるのではなく、神様の導かれるままに神様と共に歩み生きるとき、私たちは神様の栄光を表す生涯を歩むことができると信じていきたいと思います。最後に詩篇119編35節を読んでお祈りさせていただきます。私にあなたの仰せの道を踏み浮かせてください。私はその道を喜んでいますから。